熱血
教えて
中澤先生。
Produced by Annie Global Education。俳優時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さんが6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いしますね。メリークリスマスイブイブですがね、寒いですね。皆さん大丈夫ですか？まあ本当ね、寒さがこうしんしんとした寒さですよね。なんかちょっと雪もちらっと舞ったりして、まあ本当にクリスマスっぽい雰囲気もあるんですけどね。なんか大雪の地域もありますから、まあ本当に気をつけてね、皆さん動かないと。本当ね、雪はなかなかね、私はそこまでね降ることはないですけど、まあ、何年かもね前に結構大きい雪降ったりありましたけどね。なかなかこう地方行くと結構急にね雪が降ってきたりとか、私も何度かありますが、どこだったかな、金沢かどこかで、金沢かどこかで今まで全然普通にこう道をね通ってて、で確かタイヤはスタッドレスタイヤって言って、まあ冬用のタイヤだったんですけど、もうみるみる雪が積もってですね、もうなんていうんだろう、もう雪だらけになってしまって、で行く予定のところやめて戻ったっていう経験ありますね、最近だと。まあもう一個なんか確かそれはね、島根に向かう途中で、島根まで岡山からかな、島根行こうと思って、運転してたんですけど、冬にそれももうほぼほぼ一本道だったんですけど、もう一本道だから右も左も行けないじゃないですか。でも左右はもう雪の山で、でまあ道はね不思議なもんで、やっぱり車が通りますので積もることはあまりないんですよね、雪のところ。まあニュースやってるような大雪が降れば別ですけど、だからそのもう周りは雪で、もう前の車について一本道をずっと行ったっていう経験がね最近ちょっとありましたね。はい、まあもともとね私スピードスケート部って皆さんに言ってますけど、富士急ハイランドの、よく向かう途中雪よく降ってましたので、もう全然それに関しては結構慣れてる方ではあるんですけどね。まあでも緊張しますよね、雪の道の運転って。やっぱり、結構ね朝方とか雪が終わってからの道が結構凍ってたりとかねしますんで、滑りますのでね。まあちょっとね、雪の地方の方々本当お気をつけいただかなきゃいけないし、まあ寒くなってきましたんでね、皆さんもまあクリスマスもありますから体にも気をつけていただいてね、無理しないようにといって、私もまあまあ寒がりではないので、まあまあ薄めの、中入ると暖かいですからね、本当に一枚羽織るぐらいで、本当に冬かみたいな格好して歩いてますけれども、まあね、そんな私でも寒さは伝わってきますんで、まあ今日もですね寒さに負けない、まあ、暑い放送ね、クリスマスイブイブですからね、明日明後日皆さんいろいろ楽しいことあるかもしれませんが、まあその前夜祭的に今日は盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から、まあ勉強の疑問ね、この時期ねクリスマスあるけど勉強の疑問もあると思いますので、勉強の疑問、まあクリスマスこんな予定だよとかそんなのでも構いませんので、何でも結構ですので幅広く受け付けてます。よろしくお願いします。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、時刻は6時15分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい、 ね、先ほどもちょっとあの道路交通情報でお伝えしましたけど、道混んでますよね、やっぱり。ね、師走ですし、まあ、あの、やっぱりこういう行事とかイベントがね、ある、クリスマスとかいろいろあると、やっぱ人が出てるんですかね。先ほどね、あの、家族連れの皆さんがスタジオの前を通りまして、あの、手を振ってくれてたんですけど、何組かね、家族連れの方いますんで、この時間にね、やっぱり、見えるとお出かけされてるのかなと思いますけど、やっぱりあの、人が動いてるっていうのは、ね、嬉しいですよね。なんかこう、なんかちょっと楽しくなりますよね。やっぱり雰囲気もね。まあ寒いですけど、なんかもう皆さんがこう動いてるのを見て、ね、なんか家族連れで歩いてるなんて見ると、なんかやっぱり、クリスマスの雰囲気、ね、駅前でもいろいろ出てますし、なんか感じますよね。まあね、私たちね、あの、まあ、受験やってる人はね、あの、受験としては受験生預かったりとか、塾やってる場合はね、正直クリスマスっていうワードはなかなかね、本当はね、あの、まあ、楽しい意味ですからね、いいんですけど、やっぱりこう一日でも気抜くと、やっぱ受験生ってそのままペースつかめないとか、やっぱりあの心配になってくるので、まあお家でねケーキ食べたとかね、今日はクリスマスだったっていうのはよくありますから、まあそれはそれでね、あのダメではないんですけど、やっぱりこう先生たちがみんなクリスマスってやりすぎるのもちょっと塾の場合はね、あの気持ちを持たせなきゃいけないし、年末年始どうしてもやっぱりお休みが増えがちですから、あの受験生の子たちにとってはやっぱりこう正念場でもありますから、あまりお祭りモードっていうわけにもいかないので、なるべく触れないようにね、なるべく、まあ、あの塾の方はクリスマス感を出さないようにと思っ、まあ、出さないようにというか、まあ、出すんですけど、あんまりこうお祭り気分にならないようにしなきゃなってことでやってますね。ただやっぱり兄ね、英語スクールとかはやっぱり先週かな、あのクリスマスウィークで一部あのインターンショースクールなんか保護者の方見えて授業一緒に見たりする習慣だったので、やっぱりあの賑わっててね、あのクリスマス気分もあるし、先生たちもサンタのコスチュームだったりサンタの帽子だったり被ってやっぱりお出迎えしてますので、まあそっちはちょっと結構クリスマスモードですね。うん、授業もね、まあ半分ぐらいはクリスマスのイベントっていうか、クリスマスでお菓子ももらえるんですよね。いいですよね、この時期ね、お菓子ももらって、クリスマスのイベントして、でスクール来てもね楽しいですね。この時期にね体験される方はなんかラッキーだなと思いますね。体験会だけどなんかお菓子がいっぱいもらえるし、楽しそうにできますので、やっぱクリスマスとかね、ハロウィンは近いですからね、まあ、ハロウィン終わったと思うともうクリスマスじゃないですか、2ヶ月で。だからもうすごくこういいタイミングでイベントが続きますので、まあ、冬はねいいですね、やっぱりこう秋口からイベントがね続きますから、はい。なんでもう私たちもバランスが難しいですよね。クリスマスメリークリスマスっていうところと、まあちょっとこう抑え気味のところと、少しバランスを取りながらのクリスマスウィークですよ。まあツリーとかもね、出して綺麗にねやってインスタ映えするようなツリーを結構大きいのを飾ってたんですけど、まあこれでいつもそうなんですけど、こう24、25終わると気持ち新たにスタートという感じで、まあ、年末年始向けて何だろう、ちょっと受験モードシフトしていくかなと思うんですね。ただね、今年はやっぱりクリスマスとか12月なんか結構やっぱり動きが多くて、ちょっとねなんか時期的に皆さん少し早めにいろいろ動かれてるのか、ちょっと遅めなのかもわかんないですけど、なんか12月はもう今日もそうですけど、ギリギリまで授業体験会とか、体験とか、入会いただくとかっていうのが多いんですよ。なので結構師走でこの忙しいんですけど、なんとなく皆さん、そのまま、こう、あんまりお正月気分とか、年末気分というよりはもうなんか、その、12月っていう霧のところで、いろいろこう、今年は動かれてるなぁなんて、ちょっと珍しい傾向だなぁなんてね、ちょっと思ってます。はい。まあでもね、さすがに大人になるとそういうね、ちょっとしっかりやらなきゃいけなかったんで、 もうクリスマス気分を味わうなんていうのはなかなかね ないんですけど、やっぱり私も子供の頃とかちっちゃかった頃はやっぱりクリスマスそれ楽しみにしてましたけど、なんせあのもう30年以上この業界で受験生扱ってますので、なんか忘れてきましたね、だんだんね、その自分の頃のクリスマスがね。まあ高校生の頃は親と一緒とかあんまりないですから、まあ小中の頃もだいぶ前ですからね。でもなんとなくプレゼントもらった記憶とか、朝起きたらプレゼントが枕元にあったとか、最近はまだそこまで、まあイメージ的に僕らが長靴の中に入れてるってイメージばっかりだったんで、だってこんなに世の中クリスマスクリスマスしてましたけど、まあ、もうちょっとなんていうのかな、まあメディアもあれだし、携帯もないですから、クリスマスっていうのがもう少しおとなしくなってたかなって気もするんですけどね。まあ最近はもうね、やりとりもできますから、その頃に比べると全然違いますんで、私も思い出はね、なんかこう、そんなにこう、なんていうかな、イメージが膨らむような思い出は少ないんですけど、はい。ただ、やっぱり、朝起きると枕元にプレゼント置いてあるっていう思い出はやっぱ今でも忘れませんね。何もらったかなって思ったけど、やっぱりなんかゲームをもらってたような気がしますね。前も言ったかもしれない、ゲームウォッチもらってたかな。なんかそれはもらった一曲、ファミコンもらったかな。ファミコン古いですよね。ファミコンですから。はい、かなり世代が知れますが。ファミコンが出た時に、もう多分欲しかったんだと思うんですよ。で、最初、ほんと最初です。一番最初の出始めの頃ですね。ファミコンってもうね、信じることもなかったです。それを買ってもらった記憶があります。間違いなくクリスマスでないと買ってくれないんで、はい。あんな大きいものをね、普段から買ってくれることは絶対にありませんので、クリスマスだったんですね。やっぱでもゲームが多かった気がしますね。なんか本とか、なんかそういうこう小説とか本とかっていうのは、どちらから言うと私の時は普段自分には手に届くところに置いてもらってて、なんかそのイベントの時に買ってもらうってことじゃないんで、普段からこう買えるようなね、手に届くところに本とかいっぱい置いてあったんで、そういうのはなんかプレゼントしてもらう記憶ってあんまないんですけどね。やっぱりゲーム系ですかね。昔も今もあんま変わんないですね。でもね、はい、まあちょっとそんなことも思い出したクリスマスイブイブですが、はい、この後は週替わりコーナーをお届けいたしますが、その前に一曲お願いし、お届けします。お届けするのはサザンオールスターズ、みんなの歌。みんなの歌をお届けしました。時刻は6時25分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、おさむの見出し。このコーナーは毎月第4週目にお届けしているコーナーです。 私中澤治、中澤先生治さんが最近気になった記事や出来事をピックアップしお伝えしていきます。時事ネタなどは社会のテストなどにも出るかもしれませんので、皆さんも一緒に学びましょうということで、まあね、本当はね、本当はねってことはないけど、気になるニュース、まあ気になるニュースね、でも最近一番、最近というかもう時事問題的に大きいのはやっぱり利上げではないけど、黒田さんがね、黒総裁さんが利上げの幅をっていう 0.5 っていうですね、ちょっと難しい話ですけど、まああれは一気に円高に進みましたし、結構大きなニュースではあるんですが、まあ一番この1週間で一番ちょっと僕の中では時事問題的に大きいけど、まあ問題にねしづらいね、どちらかというと、まあまだまだちょっと途中ですの話ですから、これからっていうところもありますからね。まあインフレ、まあ要は物値段が上がっていく傾向がね、やっぱり今だんだん強くなってますから、まあその中でっていうのはありますけど、これちょっと難しいね。はい、なのでまあニュースとしてはちょっと大きいニュースかなと思うんですが、まあ今日はね、せっかくなんで12月じゃないですか、でもう終わりなんで、まあどうだろう、3大ニュース5大ニュースぐらい、まあ自分の中のまあニュース、まあイベント、今年一年振り返った、なんか大きかったことをお伝えしようかな、なんて思います。はい。まあ自分のことって言っても、まあ自分の私生活ではないんですけど、まあ何が思い出に残ってるかっていうところ、思い出というか、このね、一年通してどうだったかっていう話をね、したいな、なんて思いますけどね。どうしよう。一応から言うとあれなんで、下から順に行こうかな。まずね、第5番目。5大ニュースしましょう。5代目。5番目はですね、私今年褒め立つ、ね、褒めて伸ばすっていうことで塾もやってますけど、褒め立つの認定講師の資格を取りましたんで、ちょっと皆さんにね、また改めてご報告。まあいろんな資格はね、まああるんですけど、やっぱり褒めるっていうワードって今この時代のキーワードとしてすごく良くて、まあやっぱり伸ばしていくときにも、やっぱり昔はやっぱり厳しくっていうのがね、まあ厳しいことも大切ですけど、やっぱりそのいいところを伸ばしていくね、長所進展法っていうのがあるんですよ。短所克服、長所進展ってね、短所っていう、日本ってまあどちらかと昔からできないことをなくそうっていう短所克服っていう感じの指導法が多いんですけど、やっぱ褒め立つ、褒めて伸ばすはやっぱり長所進展ね、いいところを伸ばすっていうやり方なので、まあこれは少しやっぱり今の時代には合ってるのかなって思いますし、やっぱりこう今ね、いろんなことが簡単に手に入る中では、やっぱりこう得意を伸ばしていくっていうところってすごく誰でもチャンスがあるし、得意伸ばすことによって苦手も克服していくってことで、まあ、それはすごく理にかなってると思いますので、まあ褒め立つ認定講師ですから、一応まあそこら辺のあたりを触れておきたいなと思います。はい、さあ次ですね、4番目はですね、まあ今年1年振り返ってみて、なんていうのかな、ニュースというか、やっぱりセミナーをですね、私いっぱいやって、結構いろんなところでお話しされる機会が多かったので、まあセミナーいっぱいだったにっていう、要はまあリアルで動くことが多くなって、いろんなとこ行っていろんな話させてもらってるんですよ。で、特に先週ね、新中学英語なんて50名まあオンラインでズームでクローズだったんで50名ぐらいの方、もうちょっとかな、いたかもしれないですけど、結構英語教育セミナーとか、英語改革セミナーとか、やっぱり、そういうものが、すごく皆さんに要望されてて、いろんなところでちょっと呼んでいただいたりとか、いろんなところで話させていただいて、かなりそれがもう実際動いていったりとか、まあやっぱりいろんな取り組みをしていくっていうことで、ものすごく、皆さんにお 声かけいただけるようになりましたので、まあ、それはちょっと私の中でも大きいなと思ってます。まあ、もともと英語だけじゃなくて、本当に英語教育もメインでやってますけど、まあ、その延長線教育っていうところから、教育から、まあ、社員の研修だったりとか、まあ、リーダーの方とかの研修したりとか、でも研修なんかはよくやってるんですけどね。そういういろんなお声がかけていただけるのも、やっぱり今年特に多かったなと思って、これが4台。ね。4番目に多かったことかなと思います。私的にはね。はい。次ですね。3番目。ね。3台。これはですね、3台。実はね、ちょっとさっきの話とつながるんですけど、何にしてもね、今年、塾始まって以来、このプログラミング、英語もそうなんですけど、プログラミングのこの、やりたい人の数、増え方が、半端ない。もうプログラミングというワード、これ今までね、うちも物の仕組みとロボットのプログラミング講座やってたんですよ。これもまあまあ、多かったんですけど、今はね、マインクラフト使ったプログラミング教室、プロクラってやってますよね。これがですね、もうほんと皆さんたくさん来ていただいて、びっくりするんですけど、やっぱこのプログラミングが、やっぱり今、コロナ禍もあったせいで、今家にいたせいもあり、子供たちもそれを触る時間も多かったかもしれないんですが、やっぱりどうせやるなら、やっぱ使い慣れたものをしっかりマスターしていただこうと。そして、マイクラやってても、まあまあ、当然、やるんですけど、さらにその世界観を作って、で、それをプログラミングとして、やっぱりコードをしっかり打ち込み、そして動かして、将来に役立てていくと。そういう話なんですよ。その需要が本当に今年は多かった。うん。で、まだまだなんですよ。まだまだ皆さんね、やっぱり、で、いろんなものあるんですけど、やはりこう、レベルを高くしていくってことにものすごく皆さん、意識されてる。うん。いじるのはね、別にどこでもいじれるって変ですけど、触れるんで、なるべくレベルが高く、そして、将来に生きていく。そして、やっぱりワードとして、自分の意見を発表する。これ、英語の世界でもそうなんですけど、やっぱり全世界、自分の思いを発するっていうのが、日本の教育の中ではだいぶこう今必要とされているので、まあマイクラプログラミング教室の中ではそれが入ってまして、ぴったりなんでしょうね。はい。なので一応その3台はそのプロクラということでお届けし、まあそのマインクラフトプログラミングの時代かなと思いまして、はい、ちょっと時間もなくなってどんどん行きましょう。2台目はね、これもほんと個人の感覚で申し訳ないんですけど、まあ、熱も出ず、風邪もひかず、元気に、こんな時に乗り切れたっていうのは、なんか重大ニュースかなと思って、まあ確かに、ね、先生たちも、熱出たりとかありましたけど、個人的には乗り切りましたので、まあ良かったなと思って、これは本当に大きいなと。まあちょっと気合い入れてましたんで、だからってわけじゃないんですけど、まあ元気に1年間過ごすことができたのは本当に嬉しいなと。まあちょっと歩いたり泳いだり、まあうがいしたりいろいろしてますけど、まあやっぱり最終的に健康で元気でいること大事だなって思いましたので、やっぱり皆さんもね、まあやっぱり元気でいるとそれがやっぱり幸せですから、まあニュースになるかなと思って、まあ2番目は実はそれですね。元気でまた今年も1年終えれたっていうのは、やっぱりみんなにパワー与えていく仕事ですから、自分が元気じゃないとダメじゃないですか。なのでダメでもないけどね、まあ元気いっぱい皆さんにこれを分けれるように来年も頑張りたいということで2番目にしました。はい。1番目はですね、これはどんどん私1月28日今年のねに本書きまして、英語教育8つの窓。初出版で、初めて本書きまして、1年迎えますが、やっぱり本書くといいですね、読んでもらって。本に書いてある ことを喋ったり本に書いてあるのを読んでくれた人に話したりするから、なんか結構その面白い感覚になりますね。でずっと書き方たい気持ちがずっとあって、あの本当は英語教育の本よりも小説とか書きたかったんです、小さい頃は。あのちょっと一瞬小説家になりたいと思ったこともあったんですけど、あのまあ今怒られますけど、あの、まあ、ジャニーズか小説家かね、ジャニーズとかいうのはまあとりあえず置いといて、まあそんなんだったんですよ小さい頃は。歌手とかね、アイドルとかね、まあ大体僕でそんなタイプじゃないんですけど、まあそんなんとか先生とかね、いろいろあった中で、まあ自分はまあ先生とか、まあ小説書きたいななんて思った時期もあったので、本出せたのは本当に幸せで、まあこれもご縁だなと思って、英語教育8つのまでね、まあ、Amazon で買えますので、またもしよかったら私の誰だ似てないぞっていう絵が表紙についた本を売ってますので、ぜひ読んでみていただければいいと思いますが、まあこれがね実は今年の一番ニュースでした。はい、なのでまあ今年やることもできて健康でね、1年終えて、まあこれも皆さんのおかげだと思いますし、こうやって放送があるので頑張っていけましたので、幸せをかみしめながら今日も放送してます。はい、ということで今日はちょっと5大重大ニュースをおさむバージョンでお伝えいたしました。いかがでしたでしょうか。またクリスマス迎えて来年もまた頑張っていきますんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。以上、おさむの目指すのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時に37分です。エンディングの時間となりました。はい、今日もですねもりもりでお届けしましたが、まあ珍しくね結構自分の話をさせてもらいましたけど、なんかねちょうど昨日クリスマスもこれで迎えて、ちょっとずつこう英語はね前も言ったように先生たちが帰る関係で、だんだん授業は年末までは終わりになって、また新たに年明けからですし、まあ受験生の講習会、まあ通常授業って言ってね普通の授業もちょっと終わってきて、講習会バージョンになってもう受験モード全開で、まあ、年末まで行っちゃうんで、もう12月のスピード感って早い。皆さんどうですか、あっという間じゃないですか。もうなんかね気がついたらもう月末ですよ。しかもね来週大晦日の前の日金曜日なんですよね。なので第5週目もあると。でも年末ギリギリまで皆さんにお会いできるという嬉しさもありますが、5週目まであるけどもう4週目終わったのっていうぐらい早い、ね、まあね早いのはいいんですけど、まあ、早いっていうのはやっぱりやることいっぱいやってるかなって思うんですよ。なのでやっぱ日々やることがあってこなしていくから早く感じるし、ちなみにやっぱり今って昔って月末ってあんまり、年末は特にですよ、もう予定決めたらあんまり入らなかったんですけど、今今日明日昨日を含めてもう今年ってちょっと暦がちょうどいいというとねちょっとあれですけど、土曜日がちょうど大晦日だし、年明けも三が日終わって4日平日なので、もう結構ギリギリまで働いてる方も多いもんですから、予定がどんどん入っちゃって気がついたらもうなんか年末年始いっぱいフル稼働でして、お正月明けもなんか4日から5日からみたいな話になってまして、やっぱりもうね、いろんなツールができて連絡も取り合えるようになったから、昔はもう年末は忙しいよねなんて言って予定も入らなかったんですけど、まあねちょっとなんか忙しい年始、年末年始を迎えそうです。まあね最近落ち着いて家にもいれないので、ちょっと私はそう楽しめないというかですね、12月末をゆっくり過ごしてはないんですが、まあ来年もねこのペースが続くでしょうから、まあいいことですけどね。はい、でも本当ね皆さんどうですか、予定はスケジュール年末年始少しやっぱり皆さんがこう動き始めていろんなとこ混んだりとかして、まあこの 2,3 年はやっぱり本当ね静かな年末年始だったので、なんかやっぱりさっきも家族連れの方また通って、 手を振っていただきましたが、やっぱり動いてる感じがすごくする年末年始って久々じゃないですか。なのでやっぱこう、そうするとやっぱりあの塾やってても何やっててもあの気合の入り方が変わってきますよね。なんかやっぱりだからこう静かな年末よりもやっぱりみんながこう、ね、動いて楽しそうにしてる、まあなんか忙しそうにしてる、まあ渋滞もね、いや、嫌ですけど、なんか、動いてるなって感じがして、なんか生きてる感じがして、僕はまああの、渋滞自体はね、大変ですけど、気持ち的にはなんか盛り上がってくるような気持ちがしてます。もうね、前向きに考えると、まあそ、こんな風にね、皆さん動いていただいて年末迎えるなんて嬉しいじゃないですか。はい。私はですね、毎年この時期に、来年、まあ、もうだいぶ来年のことは、ね、ほぼ決めたんですけど、やりたいことを結構書き出したりとか、やりたいことを決めて、もうあの、整理する時期なんですよ。まあ、当然掃除もするんですけどね、大掃除も。で、その中で、来年以降どういうふうにしていくかとか、何やりたいかとか、ちょっとこう、ふっと振り返って、しっかりこう考えて、で、それを実行に移すという時期なんですよ。なので、この時期に本当に一番いろんなことを考えるっていうね、まあ思考するっていうんですけど、まあ考える時期を時間を取るようにしてるんですね。なのでこの一週間は本当に私にとってはもうあの来年度を決める重要な一週間なんです。はい。まあ一回年末を振り返って、年末一年を振り返って、さっきみたいにね、自分の五大ニュースじゃないですけども、振り返って次の年に向けてやっていくと。いい時期ですね。皆さんもね、ちょっとあの、思ってやると結構できるんで、まあ年末にちょっと思いを馳せてみて、年明けに決意を固めて、そして、一年邁進すると。どうでしょう？いいじゃないですか。さらにね、いろんなことが、やっぱりどうなるかわかりませんけど、まずは、あの、自分の、あの、思いをね、しっかりこう、思い直す時期でもありますので、はい、大事な時期ですね、まあ、クリスマス終わったらちょっとそんな気分で乗り切っていただけるといいかなと思います。はい、来週はね最後の放送になりますし、まあ年末年始ということでさらに気合を入れて元気いっぱい充電して全力で年末を迎えたいと思っておりますので、はい、また来週も楽しみにしていただければなと思います。この勢いでね教室戻って勉強もみんなの勉強も応援してみんなが良い新年、ね、結果残せるようにさらに先生たちと共に気合を入れていきたいと思ってますのでね、まあ寒いところでありますけど皆さん体に気をつけていただいて年末迎えていただければなと思っております。はい、今週も熱血教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤さんもおさむさんにお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.